Eltenel presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
なんでしょうね。ここまで話す話題がないっていうのも。なかなか考えものですね。誰か俺に理不尽を浴びせてくれっていう気持ちになってきますね。そうなったらもうよくわかんないんですけど、いよいよラジオを撮るために理不尽を浴びに行くみたいになっちゃうんで、なんかもうよくわからないんですけど、その理不尽とか悲哀とかね、日常的に抱く不満みたいなものをエネルギーにして、これを笑いに変えようっていう、そういう前向きなテーマで喋ってるつもりなんですからね。それもなんかもう逆でさ、もうこの番組を成立させるためになんか自ら不幸になっていくみたいな、そうなってくるともうよくわかんなくなってきますよね。もう、まあ、ある意味病的なところなんでしょうけど、そこが、まあ、この番組もね、だんだんと毎週更新するたびにこう再生されなくなってきてますから、若干悪が強いのかなんだか分かんないですけど、もうこれに見合う、この番組を聞くのに見合う人をこう探し当てないといけないみたいなことを周りの人が言っていますけれども、違うんだって。これは病人を探し当てなきゃいけないってわけじゃない。これ聞いてる人は病人なんですから、そう、病気だっていうことが分かるか分かんないかだけなんですからね。もうリトマス試験紙みたいなもんですから、ね、色が出るか出ないかの違いですから。若干今今週中はなんかずっとフラットでいたんですけど、ズーンがちょっと来てるんで、お風呂場とかで豊かな人生を送るためには一体何をしていけばいいんだろうみたいなことを一人で考え始めてきてますから、これ今日中に撮っとかないと収録を何も考えられなくなってしまうので、また収録してるんですけれども、これズーン入っていって、なんかちょっと前の僕のサイクルだと、こうちょっとした弾みで心の傷が開いて、ドクドクドクドクドクドク、ピュパー、ピュパーつって、感じでラジオを撮るエネルギーに変えられたんですけど、最近ズーンが来ると、悟りのモードに入ってっちゃうんで、なんかこう、なんでしょうね、もう喋るどころじゃないっていう、眉の中に閉じこもりたいっていう感じになってくるんで、グレー、究極完全体のグレートモスの手前みたいな感じになっちゃいますんで、もう延々に眉の中に引きこもっていたいモードになっちゃう。芋虫状態ですよ。ね、もうそうなるともう喋るどころじゃなくなっちゃうんで、もう孵化したくないようになってしまうんで、まあ、今のうちにやれるうちにやっとかないとみたいな、この一番いけない思考ですけどね。こういう時に人って何するかわからないですからね。だってほってこういうとこの手前の微妙なラインじゃないとね、ドクドクドクドクビュパーとか言えないですよ。もう恥ずかしくて、ね、日常私とこう接してくださるこう世の中の人々は、まさかこの真面目を絵に描いたようなね、青年が部屋の中で一人ビュパーとかっていう怪しげな擬音を唱えているとはもう思いもしないでしょう。思いもしないでしょうよ。こうやって大変なことをやってるんですからね。この後だってね、だからこの後は大変ですよ。もうそういうお便りを読んでいくんですから、気持ちを作っていかないと。でもドクドクドクドクビューパーっていうのは気合い入れみたいなもんですからね。そう、だって普通の人やらないことですから、こういうお便りを読むっていう作業を日常生活で。どんな状況に置かれてもこういうことはやらないはずですから、普通の人は。まっとうに生きてる大人だったらね、部屋の中でね、ドクドクドクドクビューパーとか言わないわけですよね。ちょっと近所の目とかも気にしながらさ。上からは相変わらずなんかドスンドスンドスンドスン一定のリズムで音が聞こえてくるんですけれども、若干私の方はこういうトークをするときに隣 上とか、あとドア1枚隔てた共用廊下とかに聞こえてるんじゃねえのかな、多分聞こえてると思うんですけれども結構あの外の音は響いて聞こえますから、中の音がどう聞こえてるか分かんないですけれどもね。だからもう基本的に僕はこの収録をした後にはシアラジオをでっかい音量で流して寝るようにしてるんですけれども何のカモフラにもなってないとは思うんですけれどもね、そういうね周りの目を気にしながら撮ってるから、やっぱりなかなか一人でビュパーを言っても気にされない防音部屋欲しい、ぬるぬる起業したい気持ちとかにやっぱ駆られるわけですよ。全然する気はないんですけれども、サイキポインティーとかの動画見てたら結構ぬるぬる起業できちゃったみたいな、クラウドファウンディングで自分のやりたいことをこうプレゼンでしょうね、あれもある意味ね、事業計画書みたいな感じで書くのがね、あれね、書いて、募金して、そしたら実店舗がワイダンを話すための実店舗、ワイダンバーという実店舗を構えられちゃったみたいな、実店舗構えるなんか流れで会社もできちゃったみたいな、ね、それまでは結構極貧生活を送ってたらしいですよ、彼も。今や一世風靡しておりますけれども、 YouTube とかの TikTok とかも厳しい世界ですからね、その点ポッドキャストはぬるぬるやれててありがたいんですけど、本当にね、さっきヤッキーさんからザキ君が好きだった YouTuber の女の子が最近黒髪に戻したよっていう LINE が来て、ちょっと見てみたんですけど、あ、やっぱ黒髪の方がいいなとか思いながら、いやでもチャンネル登録はしないからって言ってからしときましたけど、それ厳しい世界ですから、黒髪に戻したぐらいじゃ私はチャンネル登録なんかもうしませんよ、一回解除しちゃったんだからっていう、なかなか厳しい世界ですよ。この番組もそうなってきてるのかもしれないですけどね、だいたい80回目を境にね聞かなくなった人が多分何人かいると思うんだよあれ毎回この人聞いたっていう風に言っててくれたのにみたいな人の反応がなくなったりしてってるからね、厳しい世界のコンテンツっていうのはどこのね、本当にプラットフォームでも厳しい世界ですよね。私も別のプラットフォームでも見向きもされないし、こんなに毎週身を削ってさ83本ぐらい上げてるのにさ、一向に再生数増えてるわけでもないし、購読者もおそらく増えてないだろうしさ、こうなんかApple Podcastのレビューとかも別に増えてるわけじゃないんですよ。で、Apple Podcastのレビューを書いてくれてる人は多分 iPhone ユーザーの人が多いんだと思うんですけど、そう、うちの番組聞いてる人の中でね、いや私 Android ユーザーだったからね、Apple Podcast のレビュー書けないんすよザキさんって、何人にも言われてるんだけど、だからといって別に Spotify に星の評価がついてるわけでもないんで、そう。せちがらいよね、こんだけ身を削って喋ってるんですけど、なかなかね、まあいいですよ、もうゆるゆるやってるんですからね、僕は今日も、まあ、脇から臭い汁を垂らしながら喋ってるんですよ、もう本当にね、可愛いアイドルとかがさ、みんなすごいいい匂いがすると思ってるんでしょうけど、あの人だって脇から同じような汁垂らして喋ってるかもしんないじゃないですか。ね、某 AKB のあの花ニンニクって言われてる人がなんか松本さんのダウンタウンの松本さんの番組に酒飲みながら喋る話みたいなやつ出て喋ってたけど、あの人1週間ぐらい風呂入んなくても平気らしいからね、前旅行行ったりする時とかどうすんのみたいな聞かれて、いやだから彼氏は旅行行かない人がいいんですよねみたいなこと言って、基本的に人間のこう生活必要最低限のことをやりたくないんで、基本家でずっと引きこもってたいんで、旅行とかあんま行かない人がいいんですよねとかって喋ってたけど、全然お前手越と旅行行ってたじゃねえかよっていうアイドルっていうのも大変なんだよ、その反面私はもう毎日一日一回も人間として最低限のことをやりたくないっていう日でも風呂に入らなきゃいても立ってもいられないっていう人なんで、ねえ、もう必ずもう一日 あの終わりには必ず身を清めることにしてますけどね。だってよもう身を清めたってもうさ、一回寝てさ翌朝起きた時にもうてめえの負い荷がもう耐えられなくなっちゃうの私ねえ。それでいてもう負い荷がひどいんだから、もう2日とか3日とか入らなかったらもう多分耐えられないのよね。もう本当に年は取りたくない、年のせいなのかどうか分かんないですけどね、えいろいろ改善しなきゃいけないんだけど、改善するモチベーションとかもないしね、別にね。とりあえずだからもう現状維持の負い荷を貫き通すしかないんですよね。だから一生懸命さ脇に8ホーとか塗ってさね、臭くならないように臭くならないようにって翌朝多分すごい臭くなってるんでしょうね。本当になんか可愛いアイドルだったらよかったのにって思いますけど1週間風呂入んなくても大丈夫なお犬を、そのくらい無臭な体を手に入れてもんですわ。 HNN ラジオザッキーのワンマンマンデイ。はい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎週月曜23時からお送りしております深夜のぶっちゃけトークラジオ。まあ、話す話題がなくてもね、僕はあのガソリンという名のアルコールを入れてもまだ正気を保っていられるようになってしまったので、それだけ辛い悲しみを抱えすぎてしまったので若干番組をお届けするのに限界を感じつつありますけれどもあと喉の調子とかもすこぶる悪いですけれども、多分そんなこと皆さん気にしてないでしょうから、基本的にこの後のコーナーとお便りを聞きたいでしょうから、ね、そんな感度のいいリスナーとかいませんから、この番組にはね。もうあの深夜のあの下ネタにまみれた、番組、ラジオ番組と、あと同人誌と、オナホとてめえの片方の腕で、主因をしたトータルの回数の方が実際にセックスした回数よりもはるかに多いやつしか、いや多いまま人生を終わっていく類の人間しか聞いていないはずですから、じゃないと世の中おかしいですからバランスというものが取れませんから、それで世の中の均衡っていうのは保たれてるんですよ、ね、光があって影があるんです、ね、今世の中では、ね、ディズニーランドやっていけない、ディズニーランドの年パス買わなきゃって言っている若いシャブ漬け木娘どもが多いと思いますけれども、ね、これ私たちの番組の中ではいけない、カウペランドの年パス買わなきゃに変換されてるはずなんですよ。それが私たちの世の中の常識ですから我々の世界はそうなってるはずなんですから、ね、ここの番組の中であなたたちは太陽です、いいこと言ったね。もうなんか自分で何言ってんだかちょっとわかんないですけど、はい早くオープニングトーク終わらないかなっていう、早くこの曲が一刻も早く終わってくれないかなっていうことを思いながら、そうですね、今とりあえず思いつくがままに今喋ってますね。今魚群探知機で魚群の群れを探し合ってるところですね。一向に魚群は見えませんけれどもね、こういう日もございまして、それではザッキーのワンマンマンで今週も短い時間ですがしばしお付き合いを。やっと終わった。
第五神大阪県からのお知らせです。悪質な訪問販売、電話勧誘、架空請求や商品サービスの事故による消費者トラブルが発生しております。お困りの際は源ホットライン電話番号フリーダイヤル 0120-184-1818
いやよー、いやいや
に相談しましょう。源ホットラインからのお知らせでした。
ザッキーのワンマンマンデー。はい、ワンマンマンデー、お願いします。一向に魚影は見えませんね。一生懸命探ってたんですけれどもね、一週間無理やり毎週更新しようとするとこうなるんです、大体ね。この番組は正直に言いますからね、数字が結果に現れてないとかね生きていますからね現れてない結果がこのトークに反映されてるんですからね、どうしようもできないですよね。漁獲量がそもそもないんですからね。もうあの死刑の日にも、漁に出かける皆さん方からお便りが届いておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネームメリゴさんからいただきました、今週のメッセージテーマ、おいにの話、ありがとうございます。うぎゃうおどうした、こんな攻めくでこの隙間風のメリゴの口を荒らせよってのかぬるいぬるいぬるすぎだ、俺の口を荒らしたかったらな、煮えた油でも持ってきやがれ、頭に手ぬぐい乗っけて陽水よろしく氷の世界で歌ってやら、これは大変お見苦しいところを親方様にお見せしてしまいましてお許しください。さて今週は大いに懺悔いたします。今まで自分を偽って生きてまいりました。人様に知られては石やバナナを投げつけられるに決まってる、そう思って心の内に秘めていた私の真の性癖を親方様にだけお話しいたします。私めはシャンプーの後もお腹の頭皮の匂いを嗅ぐのが大好きなのでございます己の身長を利用して抱きしめてる風を装い楽しんでおりました。私がこうなったのも萩おいらん。はい、お客様、90分コース終了です。本日は予約が埋まっておりますので延長はなしということで、またのお越しをお待ちしております。
あ、佐々木様、これはあれです、創作活動の一環といいますか、ネタ探しといいますか、これにてごめん
、とても素晴らしい隙間風のメリゴっていうのはもうなんか仕事人っぽいですねこれはなんか仕事人っぽいですね、とてもね。真の性癖、シャンプー後のおなごの頭皮の匂いを嗅ぐのが大好きなのでございますと、とてもわかりますよとてもわかりますよ、とてもわかりますよっていうのがなんかちょっとあのちょっとした勧誘っぽかったですよね。あなたの気持ち分かりますよって今のね、なんか女の子は甘い匂いがするそうですから、男の願望なのかどうか知らないですけどなんか昔なんかのあれで聞いたことがありますよ。本当にティーンぐらいの人は甘い匂いが漂ってるらしいんです。なんか化学的な物質がなんていうやつだったか忘れましたけれども、それは幻想ですよザキさんっていう風に女子高生から言われましたけれどもね。いやでもなんか多分ね、私とねメリゴさんにだけ通じてるものはあるはずだよ。あのなんだろう、でもこれ女子の人もたまに言ってる人いるよ。私が会ってきた、今まで人生で会ってきた女性の中でなんかこう同じシャンプー使っているんだけど、同じボディーソープを使っているんだけど、こう彼がいる時といない時だと匂いが違うみたいな、ね、彼から漂ってくる匂いが違うみたいなね、そういう私からするボディーソープの匂いと彼からするボディーソープの匂いが違うみたいな話とかたまに聞きますよ。僕だけですかそういうこと言ってる人いますよ。 なんかそういうのがあるんでしょうね。体臭と合わさったボディーソープとかシャンプーの匂い、頭皮の匂いみたいなものがあるんでしょうね。もう7年ぐらい嗅いでないですけどね。6、7年ぐらいないね。そんなもの嗅いでないですけれどもね。あるんでしょうね。私だけじゃないんですよ。こうやってお便り書いてくれる人も身を削りながら毎週書いてくれてるんですから。もうちょっと聞かれてもいいですよね。聞かれてもいいっていうとなんかちょっと私のセンシティブな部分がちょっと反応してしまうんですけれども、ちょっとそれはそれでいて恥ずかしいみたいな部分がちょっと出てしまうんですけどね。いやなんか慎重さがこう出せる人はその手が使えるからいいですよね。ちょっと170内勢としてはね、その手は使えないのでね、横になった時に堪能するしかないでしょうね。ありがとうございました。続いてラジオネームドラディルさんからいただきました。今週のメッセージテーマはおいにぃの話。こんばんは。こんばんは。今回はおいにぃな話を一つさせていただきます。おいにぃ、それは心。いたし事後おいにぃ、それは後悔。私が中学3年生の頃のお話です。この時期はとても性欲に従順なものでございまして、スキャラバ一人で戯れておりました。ある日の掃除トイレ、清掃パートナーがお休みだったため、一人でせっせかせっせかとブラシで床を磨いておりました。すると突然、ふつふつと湧き上がる思いがやってきました。ああ、これダメだね。やるしかないね。と和式便所に駆け込み、あられもない姿で解放いたしました。すっきりした私はまた掃除を再開しまして、チャイムが鳴るまで真面目に磨き続けました。その後、全校集会があったので、クラスに戻り整列しようとしていた時に、あるクラスメートが、なんかイカ臭くね？と言い出したのです。確かに若干イカ臭さがあたりに漂っていました。これは先ほどトイレでいたした私のたまりおいにぃであることに間違いありません。たまりおいにぃってなんて、たまりおいにぃじゃないよ。うまいこと回避しようと策を練っていると、ババだろう、お前しか考えられねえわと声が上がりました。ババは普段からエロネタを風潮するオープンスケベーなやつで、普段の素行の悪さから疑われてしまったようなので、ドラディル、やっぱりお前かとたまりおいにぃを漂わせながらババにこすりつけることに成功しました。その後ババはヌキングと呼ばれて女子に嫌われてしまいました。すまんなババ濡れ衣を着させられちゃった、ね。誰が、でもみんなその匂い分かってる、ね。誰が果たして真犯人なのかっていう、イカゲームが始まってしまったんでしょう。そうね。そういうことでしょうね。なんか、そうですよね。やっぱオープンスケベって損しますよね。うちの中学校にも、なんか普段からなんでしょうね。オープンスケベっていうか、すげえ真面目なんで、真面目ですごい成績が良かった白沢くんっていう子がいて、その白沢くんはなんか俺は普段からこういうものでオナニーしてるぜみたいな話とかを日常的にしていたし、なんでしょうね、それを口に出してしまうんですね、みんなの前でね。我慢できない人っているんです。どうしても我慢できない。僕とも仲良かったし、でも僕はその女子のいる前とかでオープンで喋んない人ですから、こう、私はちゃんとしてるんです。そこは。そこはちゃんとしてるはずなんで、はずなんです。そんな目で見ないで。僕らにしか伝わらない隠語っていうのがやっぱあって、で、僕らの中学の頃に、いわゆる勃起のことをファイヤーって呼んでたんですよね。で、生徒指導の先生とかが、女子と喋ってると、あ、まるまる先生、ファイヤーしてる、ファイヤーみたいな、遠巻きに言って、こう、ファイヤーしてるって言ってるから、 先生も何のことかわからないわけですよ。そう、だそういう感じで楽しんでる人だったんですよ我々は。なんだけど白沢くんは女子のいる前でもこう身振り手振りしながらファイヤーファイヤー叫んじゃうタイプの人だったんで、まあそれでちょっとねみんなにもちょっとあいつはオープンスケベだと認知されていたわけなんですよ。で白沢くん高校頭良かったから偏差値の高い男子校に行くんじゃないのかと言われてたんですけど、俺は高校に行って彼女が作りたいっていう理由でちょっと遠い偏差値を1個1グレード落としたあたりの共学の高校に通ったんです、ね、でそして入学して1ヶ月ぐらいも1ヶ月もしないうちぐらいにクラスメイトのチョー君っていう子にあいつは本当にオープンスケベなんだっていうのをクラス中にバラされてあだ名が G になったって。でその G の頭文字は何の G なんだ、何の頭文字を取って G なのかっていうと強姦の G っていう強姦っていうところから取ってあだ名が G になったって。 G 込みで嫌じゃない、 G 込みでただでさえ G が嫌なのに、嫌なあだ名だと思いますけどちょっとゴキブリっぽいから、 G が嫌だろうに強姦の G っていうそのG ってあだ名になって彼女ができなかったっていう白沢くんをちょっと今思い出しましたね。 G って音だけで言うとオナニーみたいに聞こえちゃうけどアルファベットの G ですからねどっちかって言ったら彼の場合はオナニーの方の G ですけれどもね、コーナーいきます。コーナーあの日に見たい夢。あの日見た夢のコーナーでございます、こちらのコーナーでは皆さんが見た夢の話をしていただくというコーナーです、実際に見たのかどうかは分かりませんけれども、だもうちょっとねこのコーナーもね、なんだろう、こう脳がグワングワンするような夢みたいなそっちの方向性でいくとなんかもっとパワーアップできるんじゃないのかなと密かに思っているんですけれども、なんかこう皆さんのこう書き手を刺激できるようなパワーのあるこうコーナー名とか思いつかないのでそのままにしてますが、なんかまだまだ化けそうな感じのコーナーではあります。早速ご紹介していきましょう。ラジオネームドラディル、あの日見たい夢。サマーズの三村がアナルに向かって怒ってたら怖いだろ？怖かったよアナルに向かってすげえでかい声でツッコミしてたんでしょうね。イボジかよねえ、味噌ついてんじゃねえかよ、超怖いですよねへこけよっていうへこけよはもうへこけよはもう顔顔面でも待機してんだよな。続いてラジオネームドラディル、あの日見た夢続きもんなこれ。サマーズの三村がサマーズの三村が中年男性の脇の匂いを嗅ぎながら、お日様の香りかよって言ってたら怖いだろう。怖かったよでもうさっきからずっと待ってんの、サマーズの三浦がもうチブというチブに顔面をつけながら待ってますからねボールドかよっていう、すんげえびちょびちょのおっさんからボルドの香りとかたまにするときありますよねどうなってんだろうっていうそういうおっさんいますよね。そういうもうなんかウーバーイーツをもう15件ぐらいこなした後濡れネズミみたいなおっさんなんだけど、実はすげえお日様の香りみたいなあれお前からこの匂いしないはずなんだけどなっていうおっさんはたまにいますよね。そういうおっさんでちょっと想像してしまいましたね今ね。 続いてラジオネームドラディル。あの日見た夢。小学校6年生の頃、体調不良になった時に見たあの日の夢。私は6畳半ほどの畳の上で袴を着て正座をしていましたが、袖からエディ・マーフィーが現れて、おもむろに金玉を出して私の顔面に押し付けてきました。私はこの金玉を横目に、どっちがエディ、どっちがマーフィーと問いかけ、エディ・マーフィーが味わうようにソーセージエディ・マーフィンとつぶやいたところで目が覚めました。言うわけねえじゃねえか。これ言うわけねえじゃねえか。本当に言ってたとしたらご乱心だし、しかも絶対このエディ・マーフィンは日本語の発音で言ってるよね。ソーセージエディ・マーフィンって言ってるよね。それはもはやエディ・マーフィーじゃないよ。あなたの中が、あなたの何かが生み出したエディだよ、それは。エディだし、マーフィンだよ。あなたの中が生み出したものです、これ。病気ですね。多分それ、あなたです、もう。夢の中に出てきたとしたら、それはエディ・マーフィーの顔をかぶったあなたですから、もうね。エディ・マーフィーが味わうようにソーセージエディ・マーフィーとつぶやいたところで目が覚めました。あれから私はエディ・マーフィーを直視できない体にされてしまいました。許さないインフルエンザ。これ最後の一文でなんか、あ、本当に見たのかなって思わせますよね、この。本当に見たのかもしんないね、これね。インフルエンザだったらなんか見たんじゃないのかなっていう。説得力が増しますね。ソーセージエディ・マーフィン。これが言いたかっただけなのか、本当に見たのかと。いずれにしても病的であることは変わりないですけれども。続いて、ラジオネームメリゴ。あの日見た夢。夢を見ました。私はワイキキビーチにいました。もちろんワイキキに行ったことはございません。白い砂浜、降り注ぐ太陽、エメラルドの海、水着ギャル、なんて開放的なんだ。まさに絵に描いたようなバカンス。そうだ、記念にタトゥーを入れよう。一点、場は海岸沿いのタトゥーショップへ。どこやろう A チームのコングみたいな彫り師に彫ってほしい絵柄を私が伝えると、 OKOK、 この量彫るなら麻酔かけた方がいいなというコング。次に目が覚めたら、私の体には、いえ体中にありとあらゆる猫のキャラクターが彫ってありました。胸にシルベスターケッツ、キティちゃん、脇に猫バスと顔面までびっちりと。ああ、これで元の生活には戻れないな。そう思って悲しくなって目が覚めました。びっちりと。脇に猫バスだからまだ。で、顔面に何が書いてあったか気になりますよね。これ顔面によってはもう仕事できないですよね。額にナメネコの免許証が書いてあったらもう終わりですもんね。もうおでこにもビテッと精巧にナメネコのもう免許証がもうタトゥーされてたら、あれ身分証いらないかなみたいな。職質されても大丈夫かなみたいな。先生、私はちゃんぽん麺の具にイカゲソは絶対必要だと思うのですが、これは私だけでしょうか。私はいろいろ大丈夫でしょうか。とりあえず、あとは職質してきた警察官の判断に委ねたいと思います。続いて、ラジオネームオナニマスカキ太郎。あの日見た夢。ザキさん、お久しぶりです。最近夢を見たので供養してください。まだ読んでなかったお便りがあったんですけど。夢の中では僕はベッドで大の字に横たわっていました。なんだかエッチなムードだなと思ってぼーっとしていました。少しするとガチャリとドアが開き、誰かが入ってきました。石原さとみです。 里美は口元に微笑みをたたえながら大の字になっている僕の足元へ近寄ってきました。続いて里美は僕のちょうど大の字の交点にぐーっと顔を近づけ、スフィンクスのような四つん這いの体勢になりました。その後具体的な陰夢を見てはっと目が覚めました。なんだか朝からいい夢を見たなと思っていると授業に遅刻、急いで教室へと向かっていました。教室の後ろの方で何か喋っているのを右から左へ聞き流していると、ふと石原さとみって何してんだろうと疑問が湧き上がりました。というのもうちにはテレビがないので、芸能関係の情報、特に俳優や女優さんの情報を全く知らなかったのです。早速ググってみると、なんと前日に大師誕生というニュースを知りました。この夢を見てしまったこと、そしてこのタイミング、僕は里美になんかしてしまったんじゃないかと怖くなってしまいました。おしまい。もうこの出てくるのが石原さとみっていう時点でちょっと童貞臭を感じますよね。この番組言っとくと童貞には厳しいからね。君のような童貞には童貞確定だよね。もうこれ四つん這いになって顔を近づけ、スフィンクスのようなね体勢でこう近づけてきたんですよ。大の字の交点にね、交点に顔を近づけている石原さとみを込みで、石原さとみ込みで上から俯瞰してみると大つより太いって字になりますよね。さとみはだから太いの点のところにいるわけでしょ。童貞よ大志を抱け。続いて希望を持って生きなきゃダメだよ。ラジオネームメリゴ、あの日みたい。私は念願のライブを見に来ています。雰囲気の良いジャズバー、ステージから左端のテーブル席、観客はみんな彼の歌声、ギターの音色に酔いしれている。ステージも中盤、照明が徐々に落ち、後ろのスクリーンに夜の帳に包まれた都会のビル群がプロジェクターで映し出され、この曲は僕の大好きなサンライズじゃないか。私はあえて目を閉じ、情景を思い浮かべ、ギターの音色に浸る。もうすぐ朝日とともにあの情熱的なサビが来る。そっと目を開き、薄明かりの中演奏する彼に目を見合う。おや、何か明かりが、いや見間違いか。一瞬黄色みがかった光が彼の背後にぼんやり見えた気がしたが、また光った。見間違いじゃない。点滅というのにはあまりに不規則だが、確か蛍光イエローの光が小さく瞬いている。私は気づいてしまった。ケミホタルだ。周りを見渡しても気づいているものは他にいないようで、ほっと胸をなで下ろしていると、スポットライトが昇る朝日のように彼を照らし、観客の歓声に包まれて全てが光に飲まれ目が覚めました。先生、最近寝つきが悪いのでクタクタになるまで運動しようと思うのですが、リンボーダンスと高跳び、どちらがモテますか。私は大丈夫ですか。そう、ポールダンスにしましょう、間を取ってね。すごい情景描写が細かくてさ、あの、私は気づいてしまった、ケミホタルだっていうところがハイライトですよね。ケミホタルだ、ポワーンとか朝日に包まれてケミホタルがピカピカピカピカ。続いて、で文学的になってきました。ラジオネームドラディル、あの日見た夢。ボブサップって筋肉の塊って言うけど、パンツに乗ってるやつって脂肪じゃないのって本人に言ったらぶん殴られて起床しました。隣に寝てた弟のパンチを食らったみたいです。言っちゃいけない、彼には言っちゃいけない。続いて、ラジオネームドラディル、あの日見た夢。 マックスバリューに出没するブラジリアン女性のお尻を後ろから助走して思いっきりスリッパでしばく夢を小学校の頃自己紹介文に書いたっけ書いたっけじゃないんだよ夢の話を思い出したついでに自己紹介に書いたことを思い出してここにしたためないでくださいよ続いてラジオネームオナニマスカキタロウ、あの日見た夢、こんな夢を見ました。窓の外は台風でビュービューと風が窓を叩きつけていました。僕はぼんやりと家族みんなでテレビを見ていました。テレビの向こうでは魚顔のアナウンサーが台風の情報をパクパクと伝えていました。なんかこのアナウンサー魚顔すぎるなと思って見ていると、耳の下あたりにヒレがひょろひょろと漂っているのを見つけてしまいました。え、魚？と思ってじっとテレビを見ていると、パクパクと動く口から水泡のようなものが出ていることに気づきました。え、本当に魚なの？ん？フィクション？これって実はニュースじゃなくて親が映画とかドラマ見てるだけ？と混乱しているうちにぼんやりと目が覚めてしまいました。夢占い師の細木ザキ子さん、僕は地獄に落ちるのでしょうか。 iPhone から送信、私にこういうキャラ付けでコメントしてくださいって送ってきてる時点であなたも地獄に落ちます地獄に落ちるわよてか地獄に落ちるわよっていうか、多分地獄から送ってきてるよねこいつね大学院っていう地獄の牢獄から送ってきてますよね。これで全部読んだのかなこの人の続いてラスト、ラジオネーム初代林家カウペイ、あの日見た夢、おはよう。私はどこかから聞こえる少し甲高い声で目を覚めました。おかしい、一人暮らしの私の部屋に私以外誰もいないはずなのです。しかし再びおはようとその声が聞こえてきました。私はその声の出所を探ろうと少し目を閉じ耳を澄ますと、その声はどうやら私の股間あたりから聞こえているようです。恐る恐るズボンを下ろすと少し声が大きくなりました。おはよう。私は意を決して自らのパンティーを一気にずり下ろしました。するとそこにはつぶらな瞳で私を見つめる彼がいたのです。私は驚いて、君は誰だい？と尋ねました。すると彼は、僕はペニーだよ、と私を見つめて答えましたその日から私とペニーの共同生活が始まりました。ペニーは顎の下を撫でられるのが好きで、私が撫でると身をよじらせ喜んでおりました。しかし別れは突然でした。私が自転車でスーパーへと買い物に行った際、立ちこぎをしようとペダルを踏もうとした時、足を踏み外しサドルに股間を殴打してしまいました。その瞬間、うにゅっというペニーの叫びが聞こえましたもうなんかもう耐えられなかった、ここまで読んで耐えられなかったんだけど、この人は見えちゃいけないものが見えてる絶対に見えてるこの人は医者でも治せない何かが見えてるよ。うん、ニュッというペニーの叫び声が聞こえました。私は急いで家に帰り、玄関に入るや否やパンツをずり下ろし、ペニーペニーと言葉をかけ続けました。しかしペニーは返事をしてくれませんでした。目を覚ました私はそっとペニーの名をつぶやき、一筋の涙を流しましたザッキーさん、これが一期一会なのでしょうか大丈夫、ペニーはいなくなっちゃったかもしれないけど、カウペイさんの心の中にペ ペニーは生き続けるんだよ。まだまだ皆さんからのお便りをお待ちしております。多分ペニーもう一回出てくるから。あと先はザキツイッター z_a_cky@z_a_cky、そちらにあります固定のツイートにありますリンク集の中のザッキーのワンマンマンデーメールフォームよりお送りください。以上、あの日見た夢のコーナーでございました。将来何になるの？自宅警備員。私も自宅警備員だったらやっぱりあの学校自宅警備員。ザキ島公務員専修学校、ただいま学生募集中。
チェスト自宅警備員。
ワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマン
ワンマンワンマンワンマン。はい、ワンマンマンデー、今週も終了の時間が近づいてまいりました。あの日見た夢のコーナー、なかなかの作品が揃いつつあるんですけど、なんかもっとパワーアップできそうな感じしてきますよね。なんか次回こうコーナーをやるときにはもうちょっとパワーアップできてるといいなっていうふうにまあ思ってるんです。なんかこう自分の中ではあのもう BGM とか用意してあるんですけど、こうなんだろう、脳がなんか読んでて脳がすごくこうジンジンしてくるような感じの夢がこう増えてきたんで、そういう感じでもいいんじゃないのかというふうに思って、ただそれをコーナーにするためのこう決め手のフレーズみたいなのがこうコーナー名みたいなのがあんまりひらめかないんで、まあ、そこのところ保留にしてるんですけどね。なんかもうあのね、読んでてなんでしょうね、こうちょっと待てボタンを押したくなるんですよね、とてもね。さっきのペニーの夢のくだりじゃないですけど、そうなんかあのここで止めないと読んでるこっちがどうかしてしまうんじゃないのかっていうお便りが増えてきているんで、なんかこれはなんかまだまだ強力なコーナーになりそうだなというふうに思っております。何かお知恵がありましたらまた個別的に教えてください。ではまた次回。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。